で、この4章を通して、まあ、御霊の実、つまり愛なんですけど、その実が結ばれる、種がまかれるっていうのは、種というのは、御言葉ですね。これはイエス・キリストがおっしゃいますけど、今日も後で確認しますが、御言葉が私たちの心にまかれて、それが30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになる。で、そうなっていく、このプロセスを、このマルコの4章を通して、一緒に学んでいきたいと思います。一言言います。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に私たちをここに集めてくださって、そしてこの御言葉からあなたの福音を聞き、そして学ぼうとしています。まさに今日のテキストにあるように、あなたの御言葉が私たちの心に巻かれて、そして愛するという実が結ばれるに至ります。そのプロセスを学び、またそのプロセスを私たちが歩むことができるように、どうぞ一人一人をお助けください。御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたのこの御言葉を余すところなく、分かち合うことができますように、どうぞ私を助けてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。まずは一節と二節をお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに星を降ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。でイエス・キリストの周りには多くの人たちが集まっていました。でそこでそのイエス・キリストの噂を聞いて、多くの人たちがその癒しを求めたり、そして悪霊に仕えた人をその悪から悪霊を追い出したりしてもらうために来ていました。でもイエス・キリストはここでも分かるように、その船の上から群衆を教えています。でその癒しを求めてこの殺到する人たちから離れるためです。さすがにみんなその水の中にジャバジャバ入っていって、私に触れてくださいみたいにはやらない。でイエス・キリストは何をここでなさりたいかというと、福音を述べ伝えたいんです。その癒しを与えることとか、その悪霊から解放することもそうなんですけども、イエス・キリストが一番その世に使わされて、その親になりたいことというか、その関心事というのは、この福音を述べ伝えるということです。肉体的な祝福とか、物理的な、また経済的な祝福を与えるためにイエス・キリストが来られたのではなくて、それがおまけとして付随するときもありますけど、イエス・キリストが一番与えたいのは福音なんです。罪が許されるということ、神との関係が与えられるということ、この福音を述べ伝えたいです。なので、その福音を伝えるために一番効率が良い場所、それが船の上だからですね。例えというのは、この霊的な真理というのを日常生活の事柄に置き換えて語ったものです。で例えばっていうふうに私たちが使うその例えとはちょっとだけ違います。私たちの例えというのは、その何かしらの真理をまず最初に語るんです。で、その、これを理解してもらうために、この、例えばね、こういうことがありますよねっていうようなその例えとしてぶつけるんですよ。この言いたいことに対して。でもイエス・キリストは最初からこの、例えばですね。最初から真理を語らないんです。もともと真理を語らないけど、その真理を例え話の中で語るんです。だから、ちょっと違う。だから、わかりやすくするっていうものでもないんですよ。まあ、それも一緒に見ていきましょう。3節から9節は、種まきの例えです。ごめんなさい。2節読んでなかったですね。2節。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かける。まいてるとき、種が道端に落ちる。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。 で種まきの例えというよりも、その種がまかれるためのまかれたこの土壌の例えですね。ここには4つの土壌、土地が出てきます。探せましたか？市場だと、土の薄い岩地と、茨の中と、そして最後の良い地です。この4つの、土壌があります。で、それが何なのかということは、後で話します。イエス・キリストがこれについて、解説してくださっているので、イエス・キリストの言葉から学んだ方がいいです。というように、イエス・キリストのこの例えというのは、私たちはこの例えをよく知っているので、種というのは御言葉で、その土地というのは私たちの心で、みたいな。そういうふうにその理解することができるんですが、何のこの鍵もなく、いきなりこの例え話を聞かされたら、なんか、え？ってなったりする時があるんです。わからなかったりするんです。だからわかりやすくするために、その例えを使っているわけじゃないということですね。じゃあなぜ、例えでイエスは、話すのか。それについて10節から12節に書かれています。さてイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが12弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。だから12弟子だけじゃなくて、本当多くの弟子たち、いつも付き従っている人たちがいたってことですね。それたちが尋ねています。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが語らず、悔い改めて許されることもないためです。弟子たちには神の国の奥義に対して、奥義が知らされているが、だけど群衆は知らされていない。で、弟子たちとこの群衆の違いというのは何かというと、弟子たちは神の国の奥義に対して聞く耳を持っているんです。聞く耳のあるものは聞きなさいというふうにイエス・キリストは9節に言ってますよね。で、聞く耳のある人というのはどういうことか、どういう人たちかというと、その意味を知りたいというのです。御言葉を読んで、聖書を読んで、わからないということがたくさんあると思います。そこで、何だろうって、これは何なのかわからないけど、知りたいって、この意味は何なんだろう、聞いてみたい、学んでみたい、それがその神の国の奥義に対して聞く耳を持っているという。でも多くの人たちは、この群衆は、今の話はどういう意味なんですかっていうところまでいかないんです。聞いてなんとなく、で、奇跡はどこですか、癒しはどこにありますか、そんな感じなので、その聞くには聞くんだけども、その理解しようとしないというか、理解しなくてもそれでいいんですよ。そこまでいかないと、聞きたい、もっと知りたいというところまでいかないんですよ。でも弟子たちは、十二弟子ももちろんそうですし、イエス・キリストにいつも付き従っている人たちはもっと知りたいという思いがあるんですよ。その人たちには神の国の奥義が知らされるんだ。だからこの解き明かされるわけです。これはこういうことだよ、これはこういうことだよって。だから群衆の中からも、主よってこれはどういうことでしょうかというふうに質問したら、この質問に対して答えをくださるはずです。この12節にあるのはイザヤの予言です。イザヤの6章の9節ですけど、その予言にあるように、イエスは群衆を混乱させるために例えで話してるわけじゃないです。なんか難しくしてるわけじゃないです。だからといって簡単にしてるわけでもないんです。で、彼らを混乱させるために例えを使っているんじゃなくて、彼らが混乱しているから例えでしか話せないんです。つまり、神のその国の奥義に対して、神が御言葉を通して、旧約聖書を通して、預言者たちを通して語っておられることに対して、あまりにも興味がないから。聞いてもなんか聞いてないんですよ。見ても見てないんですよ。そういう状態なので、その真理を語ることができない。立法学者たちは特にそうです。福音が旧約聖書の中にたくさん散りばめられていて、彼らがその町に待っていたそのキリストが目の前にいるのに、彼らは気がつかないんです。見てるのに見えないんです。聞いてるのに聞こえないんです。 あまりにもその自分の考えが強すぎて聞こうとしないんですよ、イエス・キリストの声に。混乱してるんですよ。だから、例えで話さないと、彼らが混乱しているので、神の国の奥義について興味が、聞く耳がないんですよ。初めからイエス・キリストが十字架と復活をこの人たちに語ったところで、だから何なんですか？彼らはそのキリストという方はそのローマを打ち破って、そしてイスラエルの国をその打ち立ててくださるに違いないと思ってるから、プロセスが必要なんですよ。少しずつ少しずつその真理を語り、それを理解する人たちが起こされて、でそれでちょっとずつちょっとずつ広がっていくわけですよ。だからこのプロセスにイエス・キリストはあるわけです。だからその例えを聞いたら、ん？これはどういう意味なんだろうって、もうちょっと聞いてみたいな、イエスは今これを言われたけど、この種って何なんだろうって、そうやって何なんだろうっていうふうに思わせるための仕掛けなんですよ。弟子たちでさえ例えの意味を理解してないんです。ここの実説にあるっていうのは、イエス・キリストと一緒に付き従っている人たちがイエスの例えを聞いても分かんないんですよ。だから例えを聞いて質問したんです。分かんないんです。どういうことなんでしょうか。だから分かりやすくするためのものじゃなくて、興味を引くためのものなんです。
どういうことなんでしょうかって、もっと聞きたいという思いを起こさせるためのもの。聞く耳を持ってその意味の解き明かしを求めるように、霊的な事柄が語られてるのは分かるって。だけどもその日常的なものに置き換えてなんとなく分かるけども、これの本当の意味を知りたいっていうふうに興味を引いて、もっと聞くように、もっと心を柔らかくするようになるための知恵なんですよ。そして御言葉を自分勝手にその解釈しないで、その意味を神に求めるための知恵なんですよ。それがイエス・キリストが語った例えであり、イエス・キリストが彼らに対して群衆に対して例えで話す理由です。13節から20節までは種まきの例えの解き明かしです。13節、そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。このマルコの4章ではこの例えがたくさん、はい、記録されてるんですけど、この種まきの例え、もしくはその土壌の例えが理解できれば、その後の例えも理解できるってことです。だからその鍵が、マスターキーみたいなのがあるんですよ。これがないと他のその例え話を聞いたところで意味が分かんないんですよ。だからこの最初の種まきの例え、もしくはこの土壌の例え、それが理解できればあとは分かるよって、これが分からないんだったら他のも分かんないよっていうふうにキリストはここで言われています。14節、種まく人は御言葉をまくのです。でもこれが一番の鍵です。種というのは御言葉なんですよ。でイエス・キリストが例えの中でその種という時には、この種をまく、心の中に種をまくっていう時には、それはその御言葉なんですよ。もちろんパンダネっていうイースト菌のことはその罪を表して言いますけど、そうやってそのこれがどういうことだ、あれがこういうことだっていうことを学んでいくんですよ。15節、御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。この種まく人がまいた種というのはみんな同じです。同じ御言葉の種をまいているんですけど、そのどこにまかれるかによって変わってきます。その種自体には力があるんですよ。しっかり発芽して、そして根を張って、芽が伸びて、そして豊かに実を結ぶという可能性を秘めてるんですよ。私たち全員がそうですよ。御言葉を前にして私たちがそれを聞くときに、その私たちが聞いている御言葉というのはみんな同じなんですよ。だけどそれをどう受け止めるかっていうことによって、その実が結ばれるかどうかにつながっていくわけです。この御霊の実がなるという、最終的に実が結ばれて、その愛するという実が結ばれるんですけど、実がなるプロセスの一番最初は私たちの心にこの御言葉の種がまかれないといけないです。 だから御言葉を聞いてない人がその御霊の実を結ぶってことはできないです。全く福音について聞いたことがないのに、その人の内側から愛が溢れてくるっていうのはないです。実が結ばれるのは、まず私たちこの心に御言葉を受ける必要があります。種が道端にまかれるということは、神の御言葉に対して心が硬いんですよ。聞くには聞くんだけど、一応だけど、その聞いた御言葉を思い出したり思い巡らしたりしないんですよ。例えば聞いてる塾をやるとわかるんですよ。この子聞いてないなっていう、もうこのなんかすごく大切なことを言ってるんだけど、分かってないのはこっちで見てわかるんだけど、ぼーっとしてなんか聞いてるんですよ。聞いてるんだけど、でも何もわからないって、こう焦点が定まってないんですよ。ぼーっと。で、それは聞いてるんだけど、聞いてないんですよ。私がその塾で語るのは御言葉ではないですが、それに対してその心が硬いんですよ。どうせわかんないし。もうダメだな、私なんかがっていう、その諦めちゃったりすると、もうなんかもう、ぽーっとしてて、この物理的には聞こえてるんだけども、全然その聞いたことを思い出したりすることがないんですよ。だから私たちも、その毎日の生活の中で、この聞いた御言葉をはって思い出したり、そうだって、こういうことあったなーっていう、その思い出したりする、そのことをしてないと、この心が硬いんですよ。それがないってことは、道端なんですよ。そして神の御言葉が芽を出す余地が全くないんですよ。で、私たちその礼拝が終わった後に、その少し30分ぐらいね、お菓子食べながら時間を過ごしますけど、過ごすように工夫してるんですけど、それはこの御言葉を思い出したり思い巡らしたりするためです。で、分かち合いも、その別にみんながこうだ、ああだっていうふうに、みんなができたら素晴らしいんだけど、そうじゃなくてもその御言葉を、の分かち合いを聞くだけでも、ものすごい価値がありますよ。だからこれを一緒にしたいんですよ。で、そうすると、その御言葉を思い出したり、御言葉を思い巡らしたりする機会が与えられるからです。機会になるからです。そしたら、思い出したり、思い巡らしたりすると、道端にはならないんですよ。でも私たちのその心が固くて、そして御言葉をここで聞くけども、その日常生活の中で一切思い出したり、思い巡らしたりしないのであれば、そしたらもう、ここに書いてあるように、サタンが鳥のごとく来て、私たちの心に巻かれた、この固いところにまだ植わってない、この種を全部持っていくんですよ。サタンは私たちの心に、その御言葉の種が植わって、実を結んでほしくないからね。悪霊に疲れてるとか、そんな話じゃないですよ。そうじゃなくて、御言葉が取られてって、もう思い出す余地がないんですよ。だから、固い心というのは、後々、そのがっつりと耕される必要もありますよ。痛みが伴うかもしれないけど、耕されて、その思い出すとか、思い巡らすっていう、その痛い思いをしながら時には。で、それで、毎日の、その生活の中で神を思い出すような、その機会が与えられるんですよ。次。同じように16節。岩地に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地に巻かれるとは、御言葉を喜んで受けるけども長続きしないって、なんか困難なことがあるとすぐにもう萎えてしまって、そしてつまずいてしまうと。なぜかというと、その自分の心に御言葉のその根が張っていかないからです。聞くんだけど。私たちのその根というのが、この聞いたものっていうのが、私たちがこのしっかりと立とうとするところが、御言葉である必要があるんですよ。聖書がこう言ってるから、イエス・キリストがこう言われたから、このような約束を神がなさってるから、だから私はっていう、そこに立っておかないと、その根を張ってないので、しっかりとした土壌に根を張ってないので、すぐに枯れちゃうんですよ。私が、イエス・キリストを、まあ、なんですか、学生だった時というか、イエス・キリストのことまだ知らない、全然知らなかったのに教会に行ってました。で、私のこの根というのは、どこにあったかというと、私の親にあったんですよ。私の親にすがってたんですよ、私は。親が教会に行くから、もしくは行かされるから、私は教会に行ってたんですよ。 親が信じてるから私も信じてるような雰囲気だったんですよ。それは私の心にある、その、この心に御言葉の種が植わって、そこでその根が張ってないんですよ。だから弱いんですよ。友達とか親戚とかにその根を伸ばしてたり、場の雰囲気とか習慣とか、そういうのにその根を伸ばしてると、何か難しいことがあったり、うわーってこの、なんかできないなーとかってなったら、すぐに枯れちゃうんですよ。弱地に巻かれてるっていうことは、その自分の罪が分かってて、そしてその罪をイエス・キリストが十字架で追ってくださったっていう、その十字架が弱いんですよ。分かってないんですよ、はっきりと。何が何でもイエス・キリストは私のことを許してくださっていて、それほどまでに神が私のことを愛しておられるという、その理解が、その信仰が弱いので。というかその根を張らないから、その信仰が弱いんですよ。だから何かがあるとすぐに倒れちゃうんですよ。またイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じるその信仰が弱いんですよ。根を張ってないから。だからもう私なんかもうできないからもうダメだとかって言って、その自分のできないところに目を向けて、そのできないからこそイエス・キリストが死んでくださったのに、できないからこそイエス、神がイエス・キリストを死者の中から蘇らせる力を私たちに教えてくれて、その力を与えるよという約束があるのに、神を見ないで自分を見てできないって言って、そして枯れていってしまうんですよ。それが岩地に巻かれた種です。種というか岩地。私、心が岩地の状態ってことです。次。もう一つの岩の中に種を巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。御言葉は聞いてるんですよ。喜んで聞いてるんですよ。そして根を張るんですよ、しっかりと。そしてそのぐんぐん育つんですよ。それでも御言葉が塞がれて、この育っていったその木が塞がれて、そして実を結ぶまでにはならないんですよ。2年くらい前に、根破格店からナスの苗を買いました。で、ナスが私も好きだし、家族好きだから、ナス植えたんですよ。で、植えてぐんぐん伸びてって、もうそろそろ実が結ぶあるかなっていう時に、何を私考えたのか、ここの教会の土地にあったパッションフルーツを植えようっていう気になったんですよ。で、パッションフルーツ植えたら、もう一瞬にして、ブワーン伸びて、で、それで、かわいそうなナスさんがいた上を全部覆ったんですよ。そしたら太陽が全くナスに行かなくなって枯れちゃったんですよ。実が結ばれるまでにいかんがなく、もうひょろひょろひょろっていうのがあったんですけど、でももう全然実を結ばないんですよ。あまりにもひょろひょろすぎて。でももうパッションフルーツはもうパッションって感じでガンガン実を結ぶんですよ。で、これが茨かどうかの話ですよ。御言葉聞くんですよ、その人は。喜んで聞くんですよ。そして、毎日の生活の中で思い巡らしたり、思い出したりもするんですよ。祈ったりもするんですよ。けれども、その御言葉と同じくらいの、その、ものが自分の心の中にあるんですよ。例えば、世の心遣いとか、あの人にどう思われるんだろう、この人はどうなんだろう、で、その社会的に見たらどうなんだろうとかっていう、その世の心遣い、富の惑わし。お金がやっぱりないとなとかって。そういうこととか、その他いろんな欲望があって、その御言葉を知りたいとか、その御言葉に向き合うというものと同じぐらい、もしくはそれ以上のその興味が私の中に、私たちの中にあると、それは茨となるんですよ。かわいそうな、そのナスになっちゃうんですよ、私たちの心は。ナスというか。それでその覆っちゃって、他のそのものは、ナスに対してパッションフルーツはガンガン実を結ぶんですけど、でも、ナスは実を結ばないんですよ。世の心遣いとか富の惑わしがいろんなその欲望に私たちその心を使って時間を使っちゃったりするので、そこには実を結ぶんですけど、それにその追いやられて塞がれて、そして十分な養分を得ることができないので、その御言葉という種がまかれて、せっかく成長してるのに実を結ぶことまでいかないんですよ。木のままで終わるんですよ。結局大きくなっても実を結ぶことはないんですよ。御言葉と同じぐらい自分の心を使っちゃってるものがあるから。一方で、良い地。 20節。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。だから御言葉を聞いて受け入れる、つまり心に受け入れたんですよ。30倍、60倍、100倍の実が結ばれるんだって。御言葉を聞いて、心に受け入れると、そのことを信じると、そして神がそうおっしゃるんだったら、じゃあやってみようかっていうその信仰の一歩を踏み出すと、どうなるかっていうと、実が結ばれるんですよ。ガラテヤの5章の22節と23節。しかし、御霊の実は、この実を結ぶんですよ。御言葉を聞いたら。愛なんですよ。で、御霊の実、私たちの言う実、ここで言ってる実を結ぶっていう実というのはどういうことかっていうと、この愛なんですよ。で、愛というものの中に何があるかっていうと、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制っていうのがあるんですよ。もちろん第一コリントの13章に愛っていうのはこういうことですよっていうリストもそこにあります。全部で22項目あります。で、この御言葉を聞いたら、この御霊の実である愛という実が私たちに結ばれるんですよ。実が結ばれてるかどうかっていうのは、この実を見てじゃないと判断できないです。御言葉をどれだけ聞いてる、自分が聞いてるつもりでも、私の毎日の生活の中に、神に対して、人に対して、喜びとか平安とか寛容とか親切、善意、誠実、柔和、自制が結ばれてないんだったら、それは何かおかしいんですよ。私の心が良い地じゃないという証拠です。種が良い地にまかれたら、どれだけ実を結ぶかに違いはあります。ある人は30倍、ある人は60倍、ある人は100倍。もしくは自分の中にもある時には30倍、ある時には60倍、ある時には100倍の実を結ぶんだけど、必ずしも同じだけのその収穫量ではないです。自分の霊的な状態とか、信仰の成長具合とか、任されているものとか、いろんなものがあるので、その収穫する量はそれぞれ違います。けれども、共通して言えることは、必ず実が結ばれるってことです。良い地にこの御言葉が落ちたら。だから自分自身を吟味する中で、私の毎日の生活の中に神に対して、私はどれだけの喜びがあるんだろうか。神との関係の中でどれだけ私は平安でいられてるだろうかって。人に対して私は寛容であり、親切であり、善意を表すようにして、まあ、表してるかなって。そこに自分の働きとか自分の人との関わりの中に、誠実とか、柔和とか、相手の成長のために自分が我慢するっていうその自制が効いてるかなとか。そういったものが、その日常の端々に見られるのであれば、それは実です。私たちのその心が、御言葉を聞いた心が良い地だったっていうことです。それを持ってじゃないと分かんないんですよ。御言葉の種がまかれ、御言葉を聞いたら、私たちの心に、何かしらの心に、その実が、ごめんなさい、種がまかれます。それが良い地だったら、その聖霊が私のうちで働かれて、そして、ああ、やってみたいなっていう思いを与えてくださいます。愛するってことに取り組んでみようって。そこから先一歩進むのは信仰が必要です。自分にはできないことは分かってるから十分に。でも神が助けてくださるに違いないって。この人に対して誠実を尽くす。この人に対して柔和な態度を取る。この人の成長のために自制しようっていう、そういうその思いが与えられて、じゃあやるかっていう一歩は信仰の一歩です。そしたらその後、その神が、もしくは聖霊が私たちのうちで働いて、その実を結ぶっていうところまで成長させてくださるんですよ。愛というのは、アクションです。行動が伴います。愛するに、その行動を伴わない愛というのはないです。だから私たちの毎日の生活を見ていると分かります。どれだけの愛の実が結ばれているかどうかっていうのは。行いがあるかないかだから、こういう、その、寛容であるがゆえに何かの行いがあるはずですよ。親切であるがゆえに何かの行いがあるはずですよ。 21節から23節まではまた別の例えです。また言われた、明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。また同じことですね。これは何のことを言ってるかっていうと、真理を理解した者たち。だからこの、種まきの例え、土壌の例えが分かって、そういうことかって、もしくはその福音が語られてそういうことかって、その真理を理解した人たちに対する責任ですよ。責任というのはその責められる任を負うわけではなくて、英語だと responsibility。responsible というのは、その response というのはレスポンス、応答するって意味ですよ。で、able というのは何々できるってことだから、その応答するかどうかなんですよ。応答することができる力とか意志とか、そういったものをその私たちのうちに聖霊が与えてくださるんですよ。応答したいって、こんな素晴らしいものを与えていただいたんだったら、この理解を私にくださったんだったら、これを伝えたいなーって、そういう思いを与えてくださるんですよ。明らかにされ理解した神の奥義は隠すとこなく述べ伝えられるべきものだって。そこでその述べ伝えたところで実が結ばれるんですよ。相手の益のために福音を伝えるわけだから、相手が救われるために、相手が永遠の益を、永遠の素晴らしいその神の祝福を受けるために、この明かりを灯すんですよ。こんなに素晴らしい福音がありますよって祈るところから始めていいわけですよ。そしてもしかしたら叱るべきタイミングでその言葉によって福音というのはこういうものだって説明する機会が与えられるかもしれませんよ。でも祈るところから始めても全然いいわけですよ。でもそこに至るまでは祈るってこともある意味身だからね。そこに至るまではその御言葉を聞かないと、自分自身がわからないと福音を伝えることを伝えたいと思いにならないですから。でその伝えたいという思いが与えられたら、そしたら祈ることとか関わることとかでその実を結んでいくんですよ。24節と25節はまた別の例えです。計りの例え。まあ意味は同じです。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその計りで自分にも計り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。聞いていることによく注意しなさいって。まあ、久米島ではあんまりなんですけど、あんまりというか、その、なかなか、適用できないんですけど、その、聞いてることによく注意しなさいとイエス・キリストがおっしゃってるので、その、教会を選ぶときには、この、聞いてることによく注意する、つまり、この、御言葉を分かち合う人が、牧師とか教師とかが、この神のご計画の全体から、その、ちゃんと教えてるかどうかっていうのを吟味して、教会を選ぶべきです。教会のその教会堂が素晴らしいとか、その歴史が素晴らしいとか、なんか誰かがいるとか、教会の雰囲気がとか、ライトがなんかね、綺麗とか、そういったもので家から近いとか、そういったもので、その、もちろん別にそれで選ぶのは悪くはないにしても、でも、聞いてることによく注意しなさいだから、まあ、本当にこの御言葉がはっきりと語られていて、神のご計画の全体が教えられている必要があるんですよ。なお、久米島には教会が一個しかないので、だから私自身は自分自身もまた教えるものとしても二重に気をつけないといけないんですよ。私のなんか自分勝手な解釈とか、自分のそのうんちくとかがんちくを語らないようにしないといけないんですよ。自分が聞いてるようにしか福音は聞こえてこないんですよ。この計りの例えというのは。福音にその聞く耳を持って素晴らしいって思ってるんであれば、その計りで相手に対して福音は素晴らしいんですよっていうのが伝わるんですよ。福音に対してそこまでなんかまあ興味はあんまりないですっていうんだったら、そこから得られるっていうのは、その福音はつまらないものだし、そこから得られるものは少ないですよ。だから、その自分が神の言葉に対してどれだけその興味を持って、どれだけ知りたいという思いを持ってるかによって、同じ計りで計られるんですよ。福音はそれを語る者の荒探しをするんだったら、ああ、また千尋さんの声言うの間違ったとか、それをずっとその荒探しをしてるんだったら、その、 聞き方自体がその人のあらになっちゃうんですよ。そんなことで聞いてたらまずいよって。なんだったかな。学生だった時に、ある教授があまりにもなんか、とかって、そういうのが多かったんですよ、教授。で、1時間のこの授業の中で、でーとか、を何回言うかっていうのを小の字書いて数えてたその時期があって、こいつ。意味は、また行ったとかって言ってるんですけど、その教授のその時のその授業の内容なんか全く入ってこないんですよ。同じ測りで測られるんですよ。得られない、全く。福音を受け取ろうとすれば、その分だけ自分が受け取れたりするんですよ。だから、福音を聞きたい人はもっと聞く耳が与えられるし、福音を聞きたくない人は、その福音を聞く耳を失ってしまうんですよ。だから持ってる人にはより多く与えられ、持たない人にはそのどんどん持たなくなっちゃってしまうんですよ。26節から29節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。今度はその神の国というのを、人が土地に種をまくことに例えた話です。結局その種というのは、さっきもあったように、御言葉ですよね。御言葉がその人の心にまかれて、その御言葉の種が、地に根を張って、心に根を張って、芽を出して成長していくプロセスっていうのは、私たちには見えません。どのように成長し、どのように実がなっていくかという道理もわかりません。生物学的に説明できたとしても、その説明通りに行くときもあれば、説明通りに行かないときもあれば、急激に育つこともあれば、全然育たないこともあります。だから、なんかこの、プロセスっていうのがわかんないんですよ。でも、私たち信じてるんですよ。この種をこの土地にまけば、この種が育つために、この植物が育つために必要な土壌を作って、そこにまきさえすれば、それは育って必ず実を結ぶという、その信仰があるんですよ。農家さんは信仰があるんですよ。そうじゃないと農家できないですよ。これをまいても、果たして実がなるんかどうかっていう、それに自分の一年分のね、その収入がかかってるんだったら大変じゃないですか。実がなるっていうことを信じてるから、その通りにやるわけですよ。だから、どのようにっていうその道理がわかんなくてもいいんですよ。私たちとしては。私たちの心に、その種がまかれる。御言葉を聞いて、それを思い巡らしていると、その精霊が私たちの内側に働いて、願いを与えるんですよ。ああ、そのようになりたいなって。愛するようになっていきたいなって。おし、じゃあ神を信頼してみようかなって。そしたら、その信仰が働いて、じゃあ一歩あなたに信頼してやりますっていうふうに一歩踏み出すんですよ。そしたら、そこから先実が結ばれるまでどのようなことが起こるのか、どのように実を結ぶっていうところまで行くのか、全くわかりません。人によって、状況によって違うから。けれども、信仰によって一歩踏み出したら必ず実を結ぶんだって。だから、じゃあどうなるの？次どうなるの？じゃあこれは？とかっていう、それは別に必要ないんですよ。私たち知らなくていいんですよ。知る必要があるんだったら、その知識も与えてくださいます。だけど、わかんないけど、実が結ばれるんですよ。精霊が、その心にまかれた種が発芽して、その精霊が私たちのうちで働いて、信仰と結びついて、よし、じゃあ従っていきますって。じゃあこの人を許してみますって。まず祈りから始めてみますって言ったら、必ず実を結ぶんですよ。どのようにかわかりません。私のバージョンと皆さんのそのバージョン、そのどのように実が結ばれていったかっていう過程は、私のと皆さんとではまた全然違うと思います。私の以前の実の結び方と今の実の結び方っていうのもまた全然違うと思います。それは優劣ではなくて、いい悪いではなくて、もう人それぞれなんですよ。わからないですよ。どのようにしてなるかは。だけども、それを全部知る必要はなく、ただ神がそうしてくださるという信仰が必要なんですよ。実が結ばれたら収穫を必ず迎えるんだって。だから収穫があるってことは実が結ばれてるってことを知るからですよね。 鎌持ってその畑に行くときっていうのは必ずそれを収穫するために行くわけじゃないですか。で、それは実がなってるっていうのを見るから行くわけでしょ。実が全然ないのにね、その収穫しに行きますみたいな、そんなのないじゃないですか。パッションフルーツに実がなってるのを見るんですよ。バナナの木にバナナがなってるのを見るんですよ。で、それを見るから行くんですよ、収穫しに。だから実が、私たちがその実を結んでるってことに気がつく時が来るんですよ。実が結ばれてることが分かるんですよ。私に分からなかったとしても周りの人が分かるんですよ。実が結ばれてることを見ることができるんですよ。それがどんなに少量だったとしても、ちっちゃかったとしても、少なかったとしても、その実の収穫のために、その収穫をしようって、その実が結ばれてることは明らかなんですよ。人が見て明らかであれば、神が、その実を結ばせてくださった神は、私のうちに、私たちのうちに実が結ばれていることをよく知っておられますよ。その実を見過ごすことはないですよ。30節から32節。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その影に空の鳥が巣を作れるほどになります。からし種というのは地にまかれる種の中で一番小さいんだって。まあ、だいたい1ミリから2ミリですね。からし種を調べてみたら。そしたら、この成長してどんな野菜よりも大きくなるっていうふうにここでは言っています。そして大きな枝を張り、その影には空の鳥が巣を作れるように、作れるほどになるんだって。からし種というのは、そもそも、ここで言うからし種というのは、その種をまいたら何が出るかというと、私たちで言う、からし菜ですよ。からし菜。食べるでしょ。からし菜が大きな枝を張って、鳥が巣を作れるほどになる。ようなからし菜見たことありますか？ないですよ。そんなのはないです。で、ものすごく成長するっていうことだったら素晴らしいんだけど、ここでその影に空の鳥が巣を作れるほどになると言ってます。最初の種まきのその例え、土壌の例えの時に鳥というのが来てって話がありましたよね。鳥は何でしたっけ？サタンですよ。悪魔ですよ。だから悪魔がその巣を作るっていうことはまずいことじゃないですか。ので、非現実的な成長っていうのがあったりするんですよ。普通、からし菜がそんな大きな木になったりすることはないんだけども、その非現実的な成長したからし菜が出たりします。この手の成長というのは健全なものじゃないです。つまり、成長させてくださるのは神なんですよ。だけど、その成長を自分たちの手で何とかしてその成長させようとするんですよ。例えば、私たちの教会で、この教会を成長するために、久米島7000人だから、半分の3500人が入る教会堂を建てようとかって言って、ものすごいその、教会堂の成長がボーンって、教会堂を成長させるんですよ。で、それでみんなが、ああ、ここなんか美しいとか素晴らしいとかって言って、その教会堂に、この目が引かれて人が来たとします。美味しい食事が、ありますよ。で、それでカフェもあって美味しいコーヒーが飲めますよ。それで、そのみんなが集まってきたりします。たとえそこに3500人集まったとしても、これは、その、本来私たちに与えられているそのからし菜としてのその成長の分野から超えるんですよ。人の力によってやると。人を集めるだけとか、その興味を得るとか、そういうんだったらいろんなそのイベントを打てばできます。クリスチャンの中で超有名人とか連れてきてお金払って。したらいっぱいになりますよ、人は。そうやってもしかしたらその急成長しているように見えるかもしれませんけど、そこには空の鳥が悪魔が巣を作るその余地を残してしまうんですよ。例えば。 歴史的に見て、そのキリスト教会というのは、その決して、擁護することができないような、そのことをたくさんしてきました。お金で罪の許しを売ったり、免罪符とか。イエス・キリストの皆のもとに、エルサレムを奪還するとかって言って十字軍を挙げて多くの人たちを虐殺しました。スペインとかでは魔女狩りとかって言ってその教会に反するとかって言ってそれでそのユダヤ人たちを迫害しました。それはもう悪であり罪ですよ。キリスト教会がやったことは。でそういうのってのはその政治と一緒になって急成長を遂げたんですよ。ローマ時代のその後半に300年代に。それで普通のその成長でない成長がその教会の中に起こったんですよ。それでそうやってその巣を作ったんですよ、悪魔が。で、いろんなその人たちの心にこの権力とかお金とか名声とかそういうものにそのどんどんどんどんその思いを向けるようになってって、それで結果的に悪魔にいいように使われてしまったんですよ。御霊の実が結ばれるどころか、もう罪の実が結ばれてしまったわけじゃないですか。だから成長させるのは神なんですよ。私たちとしてはその私たちのうちを成長させてくださる私たち自身もまたこの教会も神が成長させてくださるということを信じてこの方に頼って祈るんですよ。成長させてくださいって。自分でその背伸びしたり、その教会の成長プログラムみたいなのを作って、こうしたら必ず成長するはずだ。こうしたら人がとか、こうしたらとか、そういうことを考えてやるんじゃないんですよ。成長させてくださるのは神だし、どうやって成長するかなんて私たちわかんないんですよ。だから、わかんないでいいんですよ。だけど成長したいから、もっと愛したいから、もっと福音を述べ伝えたいから、そうなるようにその神に期待して助けてくださいって祈るのがその私たちのやることですよ。33節と34節。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちだけは全てのことを解き明かされた。だから弟子たちっていうのはもっと教えてくださいという人たちなので教えてくださいという人たちにはその解き明かしを与えるんですよ。そうじゃないんだったら、そもそも興味がないから、その興味をもっと引かせるために、これどういう意味なんだろうっていうことを思わせるために、御言葉で語ったわけです。35節から最後の41節までというのは、ちょっとその、例えから離れて別の話があります。まずは35節と36節。さて、その日のことを夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。おそらくですけど、イエスはもう疲れてたんですよ。イエス・キリストも疲れるんですよ。そりゃそうですよ。私たちと同じこの肉体を着てるわけだから、大勢の人たちが来て、で、その人たちをその癒してあげたり、その福音を語ったり、もうご飯食べるような時間がないわけだから。その、親たちはイエスが気が狂ったっていう話を聞いて、そして連れ戻しに来るぐらい、その忙しいというか、そのバタバタしてるわけだから、それは疲れますよ。当たり前です。だから、イエス・キリストが静かなところに行くっていうのは休む時ですよ。一人で行く時には、その祈って、その神の御心をその求める時ですよ。弟子たちと一緒に群衆から離れるという時には休む時ですよ。だから休みは必要です。全員に。私たちこの肉体着てる限り休まないと、その、どっかで爆発しちゃうから。その効率的に、効果的に神により使えるために、しっかりと休む必要があります。37節から39節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で、船の後ろの方ですね。枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風をしっかりつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。船は波をかぶって水でいっぱいになった。つまり沈みそうになったんですよ。それで、もう、イエスは、船の中で、後ろの方で寝てたんですよ。一つは、めちゃくちゃ疲れてたはずですよ。その、 こんな状況の中でも、たまに寝てて、今日の、今朝方の地震すごかったね、とかって言われても、え？雷とかすっごい鳴ってたけど、怖かったね、とかって、え？疲れてると、もう泥のように眠るっていうのはありますから、私も。イエス・キリストも眠ってるんですよ。ものすごく疲れてるから。でももう一つは、ただ疲れてて眠りこけてたわけではなくて、なぜこのところで寝れたかというと、その父なる神に対して絶対的なその安心感があるんですよ。神が私を助けてくださるっていう。今ここで寝てても大丈夫というその安心感があるんですよ。神が守ってくださるって。だから安心して寝れるんですよ。だから安心して休めるんですよ。ああ、これ休んでる暇ないね。これやらないと、あれやらないと、ああ、どうしようとか、神にちゃんと応答しないと、そういうことやってたら休まらないんですよ。しっかり休めばいいのに。神は私のことを責めないんですよ。休んでいいんですよ。休まないといけないときは休むんですよ。ずっと休んでたらダメだけど。だけど、休むときには休むんですよ。しっかりと。で、休むときには、その信仰を働かせて、神が私のことを休ませてくださるって。私に回復を与えてくださるって。そして、その肉体も、そして体も、心身ともに元気になって、また神に使えようって、それでいいんですよ。弟子たちはイエスを起こしたんですよ。心配したんですよ。元漁師が4人もいるのに、あーって、どうしようどうしようって怖かったんですよ。もしかしたら、自分たちは一生懸命その、船の中に入ってくる水を、その外にかき出してるのに、イエスだけが後ろの方で、あーって寝てるから、こいつって思ったか、こいつって言葉を使ったらわかんないですけど、なんでこんな寝てて、私たちこんな働いてる人だけ寝よってからにって思ったかもしれないです。とにかく起きてくださいよって。そしてイエス・キリストは弟子たちの叫びに応えて風と湖を叱って黙らせました。詩編の89編8節と9節、万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを治めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。イエス・キリストは私たちと同じように疲れて泥のように眠ることもあります。それは 100% 完全に人間だからです。そしてここにあるように、このようなその海の高まりを収めてたり、波が逆まくときに、その、沈められるのは万軍の神であり、主ですよ。ヤーウェですよ。神なんですよ、イエス・キリストは 100%。だこの両方がイエス・キリストの中にあるわけです。40節と41節。イエスは彼らに言われた。どうしてこんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう？イエス・キリストは信仰がないなーって言ってるんですよ。なんで信仰がないなーって言ってるかっていうと、これイエス・キリストがさあ向こう岸に渡ろうって言ってるんですよ。さあ、湖の底に沈もうと言ってないんですよ。向こう岸に渡ろうってイエス・キリストが言ったんだから、その通りになるっていうふうに弟子たちが信じておけばよかったんですよ。たとえ、その波が来て、被って、その風が強かろうとなんだろうと、イエスが向こう岸に渡ろうと言ったんだから、渡れるはずだって。安心してよかったんですよ。彼らは、先生、私たちが溺れて死にそうでも、なんとも終われないんですかって思ったんですよ。イエス・キリストはご自分の命を彼らに与えるほどに彼らのことを愛していて、何とも思われないどころか、自分の命を厭わずに彼らを愛しておられるんですよ。信じてないんですよ。だから、信仰がないなって言われたんですよ。また、イエスがキリストであるわけだから、彼らはそのキリストであるはずだって、その薄々感じてるわけだから、キリストである方がガリラヤ湖に沈んで死ぬわけないじゃないかって。信仰がないなですよ。信仰が働かないともう、論理的にも破綻するんですよ。意味わかんないことを考えちゃうんですよ。さっきの土地の例えをここに当てはめると、弟子たちの心は何ですかね？きっと岩地ですよ。イエス・キリストの言葉は喜んで聞くんですよ。だけど、弱っちょろいんですよ、まだ。自分たちの罪も、それが許されることもまだ知らないから。喜んでイエス・キリストのその言葉を聞いてイエス・キリストに従っていくんだけど、でも波が起こったり、風が吹いたりして、そして沈みそうになると、うわーとかって言って、もう信仰っていうのがないんですよ。 言いがちなんですよ。彼らはどのようなプロセスを、御霊の実が豊かに彼らを通して結びますけど、歩んだかというと、まずイエス・キリストと隣、イエス・キリストの隣にいて、イエス・キリストから聞いて学んだんですよ。イエス・キリストのことを見たんですよ。信仰を聞くことに始まるっていうのはその通りですよ。聞かないと、その御言葉を聞いて、その心に種をまいてもらうんですよ。時には、その道端になっちゃう時もありますよ。でもそこでその、耕してもらうんですよ。そして良い地にしてもらうんですよ。で、御言葉を聞いてるうちに、その聖霊が内側で働かれて、ああ、いいなって、こうなりたいな、こうしたいな、こんなことはしたくないな、神が助けてくださるのかなっていうその思いを与えてくださるんですよ。そしてそれに従って、じゃあやってみようっていう、その一歩を踏み出して、その踏み出した後は、あとは神が私たちをその導いて、どうやってかはわかりませんが、その実を結ぶっていう、そのところまで導いてくださるんですよ。だからまず聞くんですよ。聞いた御言葉を思い出したり思い巡らしたりするんですよ。そしたら思いが与えられて一歩踏み出そうという信仰が与えられ、そして神がそのプロセスを助けてくれて、いつの間にか実が結ばれるということを体験するんですよ。弟子たちはそのようなその歩みをしてるんですよ。最初は全然実なんか結んでないんですよ。だけど聞き続けて思い出し続けて聖霊の力に頼って、そして神に信頼して一歩踏み出したら、彼らを通して初代教会が生まれ、そして全世界に彼ら出てって福音を述べ伝えたんですよ。今この日本で福音が語られて、私たちがここで信じているのは、その彼らが実を結んだ結果ですよ。それを私たちもその享受してるんですよ、受けてるんですよ。私たちも御言葉を聞いて多くの実を結ぶ、30倍60倍100倍の実を結ぶプロセスにあります。だから毎日の生活の中で弟子たちのように、その御言葉を読んだり、御言葉を思い出したり思い巡らしたり、メモを取ったりしてるんであれば、それを見てみるだけでもいいですよ。そういえば何て言ってたかなっていう YouTube を見てみるだけでもいいですよ。もう何でもいいので御言葉を思い出して思い巡らしてみるんですよ。そしたらその聖霊が、じゃあこうしてみようかなって思いを与えてくださるはずだから、少し静まってみるんですよ。ちょっとずつでいいから、そのプロセスを歩ませていただいたら、いつの間にかその実が結ばれるんですよ。たくさんの実を、豊かな実を、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人生を歩むことができますように。でも信仰を聞くことに始まりですから、この御言葉を聞き続け、思い出し続け、思い巡らし続けていられますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人に御言葉を聞く耳を与えてくださっていることをありがとうございます。どうか私たちの心をあなたが整えて、岩地で終わらず、道端で終わらず、岩地で終わらず、また茨で終わることがないように、良い地になって本当にそのあなたの御言葉を受けて、受け入れて、心の中に、そして思い出して思い巡らして、信仰と結びついて一歩踏み出してどこまで行けますように、どうか導いてください。そしてあなたが約束しておられるように、私たちはそのどのようにその実が結ばれていくのかはわかりませんが、あなたがその実を結ばせてさせてくださるということを信じて、あなたに信頼して祈り求め、一歩一歩進んでいけますように。そして気がついたら収穫ができるようなその実が結ばれているということを、私自身もまた私たちの周りの人たちにもそれがわかるような形で収穫をどうか与えてください。私たちが30倍、60倍、100倍の実を結べますように、どうか、御言葉を聞き続け、それを毎日の生活の中で思い巡らしていられるように、聖霊によって導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。